はい、皆様こんにちは。日本マイクロソフトの鈴木と申します。よろしくお願いいたします。ここのセッションではですね、ちょうど皆さんの前に出てあります。皆さんが入室の時からずっと出てますので、皆さん気になって社名を取ったりしていますけれど、こちらのデバイスですね、マイクロソフトサーフェイスハブという名前のデバイスです。このセッションではですね、こちらの新しく出ましたサーフェイスハブをご紹介させていただきます。皆さん入って始まる前から写真撮っていただいてますけれど、正式発表しましたので写真撮っていただいて大丈夫ですので、私撮らなくていいのでこっちをどんどん撮ってあげてください。今日はですね、サーフェイスハブという製品のご紹介なんですけど、皆さんサーフェイスハブという製品、今まで名前とかネットとかでご覧になられたことありますかね。全く初めての方もいらっしゃいますかね。日本ではですね、昨日やっと正式発表をさせていただきました。結構ですね、いろいろ苦戦したんですね。特に日本は議的の問題がありまして、実は今週の月曜にギリギリ通ったというですね。もしそれ通ってなかったら、私今日登壇してなくて、この辺にきっと熊のぬいぐるみかなんか置いて、諸事情により登壇できなくなりましたなってたと思うんですけど、やっと日本でも正式に議的も通りまして、正式発売決まりました。来年の1月に出荷が開始されるデバイスです。今日はですね、このサーフェイスハブというデバイス、こちらを、まだ、初めてご覧になる方もいらっしゃるかもしれませんので、ちょっとポインターが効いてないみたい、クリッカーが効いてないみたいですね。初めてご覧になる方もいらっしゃるかもしれませんので、今日はですね、まずサーフェイスハブというものがどういうデバイスなのかですね、これを知っていただきましょうというのが、まず一つ目のゴールです。そしてもう一つはですね、皆さんの会社でこのサーフェイスハブというものを使うのにどういう使い方ができるのかというイメージを持っていただきましょうと、これを二つ目のゴールにしていきたいと思います。まずはどんなデバイスなのかですね、ちょっと知っていただきましょうというところで、まずその前にですね、ちょっと4つほどミーティングにまつわる、いろいろな、よくある話というのをちょっと出してみました。こんな経験ありませんかというお話ですね。ミーティング、時間に会議室に集合してきたけれど、ミーティングがなかなか始まらない。例えば何時からミーティングですと会議室に行ってみてですね、今日はディスプレイ出力したいのにプロジェクターがない、予約して撮ってきましょうとかですね、画面出力してみたものの解像度が合わなくてうまく表示ができないとか、オンラインミーティングをしなければならないといった時に、オンラインミーティングにつなぐのに詳しい人が今日はちょっといなくて手こずってしまうとか、結構ミーティングっていうのはですね、これは海外も含めた調査データなんですけれど、だいたい12分ぐらい始まって集合時間から12分ぐらいはなんだかんだで、遅延、始まりが遅延してしまうというふうに言われています。そういうデータがございます。なかなか始まらない。それから2つ目、オンライン会議、最近やる、オンライン会議される会社も増えていると思うんですけれど、これも当然のことなんですけど、紙の資料とかですね、ホワイトボードとか、あとディスプレイ出力、オンライン会議をする場合はこういった資料を使うと遠隔地の方見ることができませんので、ホワイトボードとか使わずに PC の中に共有したり、 PDF で事前に資料を共有したりということをやらなければならないと。それから3点目のスマートフォンとかタブレット、最近もうスマートフォンもタブレットも普及してますので、ミーティングに普通に持ち込む方、多くなっていると思うんですね。ペーパーレスも進んで、例えば PDF で資料を事前に共有をしておいてタブレットで見ますというケースあるんですけれど、結構私社内でも前に出て発表していることが多いんですけれど、もう皆さん手元を見るんですね。私をというか発表しているこっちを見てほしいんですけれど、結構皆さん手元でこうやって見て資料先読みしてしまって、私が10分後に喋ろうと思ってたことも読んでますとかですね。結構タブレットとかが普及したことによって、皆さんが会議の前ではなくて手元を見てしまうことが増えている。それから4点目のフリーアドレス、弊社もフリーアドレスになってますけれど、フリーアドレスの導入目的として、こう部門をまたがってコラボレーションをしたい、例えばもうバーッと人が集まってアドホックにミーティングを始めるなんていうことを、イメージしてフリーアドレスを始めても、いざ始まってみると皆さん朝来ると同じ席、昨日と同じ席に座ってたりですね、弊社もやっと最近ですね、またレイアウト変更して減ってはきたんですけれど、なんか人いつもあの席にいるなっていう人はやっぱりいるんですね。なのでやっぱりフリーアドレスにしただけではなかなかコラボレーションが進まないというケースもあるのかなと思います。今日ご紹介させていただくサーフェイスハブという製品はですね、こういった課題を解決していく一つの手助けができるデバイスになっていますので、ちょっと今日はですね、この観点でサーフェイスハブを使うとどういうふうに改善していくことができるのかというところをご紹介させていただきたいと思います。このサーフェイスハブというのはどういうデバイスなのかですね、まずはちょっとスライドを使ってですね、 ご紹介させていただきますと、サーフェスサーバー2機種発売されます。一つは今日ステージの方で使っていく84インチのデバイスですね。もう1機種は55インチのデバイスです。この2機種が出てきます。この2機種に共通している機能としては、このサーフェスハブ自身がタッチができるということと、ペンが使えるということですね。それから Windows 10を搭載していて、 Office がプリインストールされています。ここまでがこの2機種共通の機能になっています。じゃあちょっとここからはですね、実際に実機を使ってどういうものなのかというのをですね、見ていきたいと思います。じゃあちょっとここからカメラに切り替えますので、カメラさんお願いいたします。サーフェスハブの方を映してください。はい、まずですね、この84インチの方のデバイスをステージで今日は使っていきますけれど、ちょっとサイズをまず見ていきたいんですね。参考までに、私の身長がですね179センチございます。サーフェスハブの前にちょっと立ってみますけれど、手を広げてみても届かないんですね。サーフェスハブのこちらの84インチは横幅が2メートル20センチあります。で、高さ、これ設置している、このスタンドですね、実はまだ正式版なものが日本に届いていなくてですね、今日は仮設のスタンドを使っていますので、ちょっと本体からはみ出してますけれど、実際に正式版としてリリースされるスタンドは本体より横幅は小さいものですので、サイズ的には横2メートル20センチ見ていただければ、ここからはみ出ることはないです。で、高さ、ほぼ正式版なスタンドと同じ位置にマウントされるようになりますけれど、横に並ぶと私よりちょっと高いですね、190センチぐらいの位置に上が来ます。本体部分のこの高さは1メートル17センチあります。横が2メートル20、縦が1メートル17というサイズで、画面が84インチで、解像度が 4K という非常に高精細なディスプレイを採用しています。こういうディスプレイなんですね。で、ちょっと細かいところも一つずつ見ていきたいんですけれど、本体のディスプレイの両脇、この部分ですね、ちょっとカメラさんこのぐらいの位置に寄れますかね。はい、ありがとうございます。まず上からこちらにカメラが搭載されています。このカメラはですね、横の角度が画角が100度という非常に広角なカメラが搭載されています。このカメラで例えば会議室に設置した場合に、会議室の全体が映るように広角なカメラを内蔵しています。そしてその下ですね、ちょっとメッシュの中なので分かりづらいんですけれど、この部分にですね、センサーを搭載しています。このセンサーは明るさと人を検知することができるセンサーです。明るさを検知して、例えば部屋が暗くなっている状態であれば自動的に省電力にしたり、人を検知して人がいるいない、それによって動作を変えるということができるセンサーですね。で、このセンサーの下の部分はスピーカーになっています。この部分にスピーカーがついています。ここまでの一式が左右同じようについています。じゃあですね、ちょっとハード的なところもう少しご説明させていただきますけど、ちょっとこれですね、カメラだと映りづらいんですけれど、この上の部分ですね、上から見ないとわからないんですけど、ここの部分に、マイクが内蔵されています。サーフェスハブに向かって話したものはこのマイクを使って集音していきます。アレイマイクが入っていますので、声が下方向から音を集音するという仕組みになっています。はい、じゃあですね、ちょっとハード的なところを見ていきましたので、ちょっと少しソフトウェア側も見ていきたいと思います。先ほど Windows 10を搭載しているというお話をさせていただきましたけれど、 Surface Hub Windows 10を搭載していますので、こちらの下のボタンですね、 Windows マークのボタンを押すと Windows のメニューが立ち上がってきます。ただ Windows 10がそのまま入っているわけではありませんので、実際に立ち上がってくるメニューは Windows 10のメニューとは若干違ってカスタマイズされたものになっています。で、ここからオフィスもインストールされていますので、オフィスのアプリケーションも起動することができます。ちょっとだけですね、動画を再生してみたいと思いますので、こちらのアプリケーションですね。はい、今動画を再生してますけれど、ちょっとカメラ越しだと分かりづらいかもしれないですけど、この動画も 4K の高精細の動画を再生しているんですね。で、4K のパネルで 4K の動画を再生しているんですけど、実はこの動画を滑らかに再生するというのはですね、普通のグラフィックボードでは再生できないんですね。非常に高精細な動画を再生していますので、そのためにですね、この84インチの方はグラフィックボードとして NVIDIA さんのクアドロ K2200 というグラフィックボードを搭載しています。パソコンを自作される方ですとか、もしくはゲームをよくやられる方はご存知かもしれないですけど、非常に高性能なグラフィックボードなんですね。ですので、こういった高精細な動画を再生したりですとか、ちょっとアプリケーション画面切り替えていきますけれど、こういった地図を表示した場合ですね、これは地図のアプリケーション上に 3D の CG でビルを 表示をして、そのビルのすべての面に画像、テクスチャーを表示していると。これを 3D でリアルタイムに動作させながら見ている。さらにちょっと角度を変えますと、よいしょ、緑色の線が見えていると思うんですけれど、これシアトルの街なんですね。シアトルの街に渋滞情報、この緑のものは渋滞情報、赤いところは何か工事をしているという情報をマッシュアップしています。データを載せた状態で 3D の CG、さらにテクスチャーを貼ってレンダリングをしてというものをリアルタイムに動作をさせても非常に滑らかに動作をすると、まあ、これぐらいな高性能なグラフィックボードが搭載されています。はい、じゃあちょっと一度アプリケーションを終了させます。はい、ここまでまずはハード面、それからソフト面見ていただきましたけれど、ここからですね、いくつか会議に関連したシナリオに沿ってですね、デモを進めていきたいと思います。今度はですね、サーフェスハブでどんなことができるのかというお話ですね。まず会議に来て、私がホワイトボードを使いたいなというシナリオでちょっとデモをしていきたいと思います。会議室に入ってきて、ホワイトボード、ペンを使って何かを書きたいですと。サーフェスハブはですね、本体の両端、ちょうどこの部分ですね、それから反対側も、ちょっとカメラさんついてこれますかね、この部分にペンがついています。このペンはですね、マグネットで本体にパチンとはまっている状態なんですね。本体にはまっているときにペンを充電しています。会議室に来てホワイトボードを使いたいというときには、このペンをパッと外すんですね。そうするとペンが外れたことを検知して自動的にホワイトボードが起動してきます。まあ、ペンを取ってホワイトボードが起動してきましたので、ちょっとここに文字を書いていきたいと思います。はい、今画面にサーフェイスハブと字を書きました。でちょっと線を引いたりしましょうかね。今ペンを使って文字を書きました。そしてペンの反対側ですね、こちらは消しゴムになっていますので、書いたものを消すということができます。書いて消すということが可能です。まあ、いわゆる普通のホワイトボードと変わらないんですけれど、それを電子的に実現していると。で、書くだけではなくて、この今書いたものというのは画像データではなくて、オブジェクトとしてきちんと認識をされています。ですので、一度書いた文字を選択して移動をしたり、サイズを変えたり、コピーして貼り付けたりと、まあ、こういった操作、一度書いたものを後から編集するということも行っていただくことができます。このホワイトボードはですね、今ペンで書いています。ペンは標準で2本ついてきます。オプションでもう1本追加することができて、3本まで同時に書き込むことができます。ちょっともう1本取って書いてみますけれど、ちょっと今ペンが2本しかないので2つ同時に書きますけれど、こういった形で2本同時に今は書いてます。3本まで同時に使えますので、3人の方がこのサーフェスハブの前に集まってディスカッションをする、そういうシーンも考えられるかなと思います。それから先ほどから指でも触っていますけれど、ペンだけではなくてタッチにも対応しています。ペンは3本まででしたけれど、指はですね、100点マルチタッチ対応していますので、この前に複数の人が集まってきてペンを取り合うではなくて、もし書き込みたいという場合にはですね、指でも書いていただくことができます。もちろん指でスクロールをして、ここからどんどん話を発展させていくと、なんかディスカッションをしながら書き込んでいって、どんどんこう情報をホワイトボードに書いていくという使い方もできます。で、このホワイトボードの領域ですね、物理的な会議室に設置してある物理的なホワイトボードは、いっぱいになったらもう消すしかないですけれど、サーフェイスハブのこのホワイトボードの機能はですね、右と下にどんどんスクロールをして領域を広げていくことができます。なのでディスカッションをしながらどんどん自分のアイデアを広げていくと、もしくは他の方がこれに対して別のアイデアを展開していくと、こういう形でホワイトボードの広大な領域をですね、うまく使ってディスカッションをしていったり、ブレインストーミングをしていったりという使い方もしていただくことが可能です。はい、でこれだけだといわゆる電子黒板とあんまり変わらないんですよね。ここからサーフェスハブならではのところが出てきます。 Windows 10を搭載しているというお話を先ほどさせていただきましたけれど、ここから、例えばアプリケーションを起動していきますと、先ほど地図出ていましたけれど、例えばここでこちらの地図のアプリケーションを起動してきました。ちょっとですね、ここからアメリカを選んで、じゃあそうですね、ユニバーサルスタジオと、地球儀が回って、今度は先ほどシアトルでしたけど、今度はユニバーサルスタジオの地図が出てきました。こちらも先ほどと同じように 3D で、情報が表示されていますけれど、例えばここで情報を見ながらですね、 気になったところがあれば画面をキャプチャーして、先ほどのホワイトボードの方に取り込んでいくと。そしてここにペンを使って、例えばちょっとここの遊具ですね、何か変更が必要ですよみたいな形で直接書き込んでいくということも可能です。そしてさらに、じゃあここで情報を見ていますと、この情報を社内にいる方ではなくて社外にいる方も含めて話をしていきたいと、このミーティングに社外の方も呼び込みたいという場合にはですね、画面の両端に電話のマークのボタンがついているんですね。ちょうどこの部分になります。この電話のボタンを押していただくと通話と出て、ユーザーを検索する画面が出てきます。ここからスカイプフォービジネスの機能を使って社外にいる方をこの会議に呼び込むことが可能です。今日はですね、弊社の品川オフィスの方に一人待機してくれていますので、ちょっとそちらを呼び出してみたいと思います。はい、平瀬さんという方が待機していますので、スカイプを使って呼び出してみたいと思います。うまくつながるでしょうか。はい、今これでスカイプつながりましたね。平瀬さんにつながってますでしょうか。平瀬さん聞こえますか、こちらの声。
はい、聞こえます。
はい、お疲れ様です。
お疲れ様です。
平瀬さんの声もよく聞こえています。ちょっとじゃあカメラの全体を抜いていただいてよろしいですか。今これでつないでいるのはスカイプ4ビジネスを使っているんですけれど、いわゆるパソコンに入っているスカイプ4ビジネスと違ってですね、ユーザーを検索して接続をすると、操作性を非常にシンプルにして簡単につながるようにしてあります。画面もですね、平瀬さんの向こうのカメラの画像、そして音声がまず使えるようになっています。でスカイプがつながると画面の上ですね、ちょっとカメラさんこの位置に寄れますでしょうか。できるだけ寄っていただくと画面を共有というボタンが出てくるんですね。この画面を共有というボタンを押すと、今私が表示しているこのスクリーンの中身と、こちらが平瀬さん側にも共有されます。まあ、パソコンでスカイプでやっている時のデスクトップ共有をしているのと同じ状態なんですけれど、結構パソコンでプレゼンをしてスカイプつないで画面を共有して、やっぱ慣れてる方に任せてしまいますよね。サーフェイスハブはですね、この辺のインターフェースをシンプルにして、誰もがホワイトボードを使っていて社外の人を呼び出したいという時に呼び出して、自分が書いている内容を共有したいという時に簡単に共有ができるように、 UI が非常にうまく作り込まれています。じゃ平瀬さん、これで今こちらで書いている内容が多分平瀬さん側にも出てきていると思いますので、ちょっとですね、ここでいくつかアプリケーションを起動していきたいと思います。で画面を見ていましたと、もう一つですね、実は先ほどご紹介していなかったハードウェアがあるんですね。画面の右側、ちょっとこれもですね、カメラさん寄れますかね、多分寄っても、あ、見えますかね、ロゴが出ているのは、実はここに NFC のリーダーを搭載しています。例えば今画面に表示していてホワイトボードを出していますけれど、自分の今スマートフォンに持っている情報でちょっとみんなに見てもらいたいものがある、もしくは NFC のカードを持っていてそれを何かかざして作業をしたいと、そんなような時に使えるものですね。じゃあちょっとカメラさん、また全体をお願いします。で私今ちょっと Android のスマートフォン持ってきました。ちょっとですね、ウェブを見ているんですね。この画面を皆さんにも見ていただきたいと思います。その時にはですね、かざします。反応しませんね。やっぱりちょっと Android なので若干こういうところは、なんか失敗させて、あ、そんなことないですね。ちゃんとこう仲良くやっておりますので、もう一回やってみますね。ちょっと、はい、これでタップしてビームと、ちょっと画面一度終わらせましょうかね。はい、もう一度やってみましょう。ちょっと一回切りましょう。あ、ごめんなさい、出てましたね。右下の方にですね、コンテンツを受信しますかと出てきます。カメラさん、またちょっとこの辺少しだけ、はい、あ、消えちゃいました、ごめんなさい。表示をこれで、よいしょ、もう一度当てますね。でそうするとコンテンツを受信しますかと出てきます。これをタップすると画面にブラウザーが立ち上がってきて、私がさっき見ていたページが表示されると。まあ、やっていることはですね、Android の場合は Android Beam、いわゆる NFC を使ってテキストのやり取りをしているというものが Surface App のこの部分を使っていただくと実現できます。まあ、例えば何か情報を持っていますと、ここで見ている情報を皆さんに共有しますという使い方もできますし、例えば ID カードを持っていますと、この ID カードを使って社内システムに接続をするといったときにかざすと社内システムが起動してくる、そういう使い方もできるかなと思います。まあ、この NFC というものもですね、うまく使っていただくことができるかなと思います。ちょっと画面共有一回切ってしまったのでまたつなぎますね。はい、ここまで、まずやったことはですね、ホワイトボードが使えますと。でそのホワイトボードを使ってスカイプ使ってミーティングをすると、そこからアプリケーションを起動して画面を共有するというところをご覧いただきました。じゃ平瀬さん、一旦オンラインミーティングここで終了させますので、また後ほどよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。はい、
じゃこれで一回スカイプは終わりにしますね。はい、じゃあちょっとホワイトボードの方に戻しますけれど、じゃミーティングが今終わりましたと。ミーティングが終わると皆さんやることは最近多いと思うんですね。ホワイトボードに書いていた場合にスマートフォンを取り出してきて、ホワイトボードをパシャッと写真を撮ってメールで共有すると。まあ、非常にスマートフォンも出てきたので便利にそういったことができるんですけど、 Surface Hub の場合はですね、もっと便利な機能があります。この画面の右下にですね、メールのマークのボタンがあるんですね。これを押していただくと、はい、メールが立ち上がってきて、今ホワイトボードに書いていた内容をオフィスのワンノートのノートの形式で参加者に共有することができます。ミーティングに出ていた方に今ホワイトボードに書いていた内容というのをワンノートのファイル形式で共有します。ワンノートというのはですね、オフィスのアプリケーションなんですけれど、 Windows 版だけではなくて Android ですとか iOS ですとか Mac ですとか、さまざまな OS にアプリケーションが出ています。またブラウザーでも見ることができますので、このミーティングの内容というのをノートの形式でさまざまなデバイスを持っている方に共有することができます。これでこのノートの共有ができましたと。ミーティングが終わったらやらなければならないこともう一つありますね。ホワイトボードを消して帰ると。で、Surface Hub の場合は右下にある終了というボタンを押します。こちらに終了というボタンがあるんですね。これを押すとカウントダウンが始まります。10秒待っていただいてもいいですし、このチェックボタンを押していただいてもいいですね。じゃあちょっとまた全画面に戻ると、最初のこの画面に戻ってきます。この画面はですね、ウェルカムスクリーンといって、 Surface Hub が使っていないときは常にこの画面になっているんですけれど、ミーティングを終了して終了ボタンを押すと、このウェルカムスクリーンに戻ってきます。こうするとですね、今ホワイトボードに書いていた内容ですとか、アプリケーション立ち上げていた状態というのがすべてクリアされます。毎回毎回セッションが終わって終了をすると、中身が削除される作りになっています。これはですね、 Surface Hub は通常のパソコンとかタブレットと違って、誰か一人がこれを使っているという状態ではなくて、会議室で常にいろいろな方が使っていく、もしくはオープンスペースに置いて人がここに集まって使っていくということを想定していますので、前の方がセッションを終了したらデータをすべて消して最初の初期状態にしてあげるという機能が備わっています。はい、じゃあここでまず1つ目のデモをですね、ご覧いただきました。ホワイトボードから社外にいる平瀬さんという方を呼び出してミーティングをするところまでですね、まあ、いわゆるアドホックなオンラインミーティングっていうんですかね、先にオンラインミーティングが予定されているわけではなくて、ミーティングをしていたら社外の人を呼びたくなったというケースをまずご覧いただきましたけれど、今度はですね、もともと計画しているオンラインミーティングというのをやってみたいと思います。おそらくこちらの方がケースとしては多いかなと思うんですね。で皆さん、アウトルックとかエクスチェンジをご利用になられている方は普段使われているかもしれないですけれど、会議開催通知という機能がございます。アウトルックの会議開催通知の機能を使うと、会議に参加する方の予定表にその会議の予定を送ることができるんですね。その機能を使って Surface Hub のアドレスに会議開催通知を送ると、今画面で見ていただいているウェルカムスクリーン、ちょっと真ん中ら辺にカメラさん寄っていただいてよろしいですか。ここに15時半から16時半平瀬さんのミーティングで、その後岡村さんのミーティングって入ってるんですね。 Surface Hub のアドレスを指定して会議開催通知を送っていただくと、その時間自分の会議を Surface Hub の予定に組み込むことができます。でじゃあ今度は予定されたオンライン会議を開催してみたいと思いますので、ちょっとカメラさん全体を映していただいてよろしいですか。はい、ありがとうございます。会議室に来てオンライン会議をやりましょうと。じゃあですね、私がこの平瀬さんの会議を平瀬さんの会議に参加をしたいので、このボタンを押します。そうすると自動的にスカイプが立ち上がってオンライン会議に参加するところまでやってくれます。結構このオンライン会議はですね、先ほど冒頭の4つ会議にまつわるあるあるにも出てきましたけれど、オンライン会議って最初の接続がすごくめんどくさいんですね。慣れてる方がいればもうその方に任せればいいんですけれど、やっぱりいきなり来てオンライン会議を立ち上げましょうというと 抵抗がありますので、サーフェスハブはですね、やってることはスカイプのオンライン会議に参加するだけなんですけれど、それをいかにシンプルにするか、ボタンを一つ押せばいいですと。会議開催通知さえ送っておけば、会議室に来て最初に来た方があのボタンを押せば、今これで平瀬さんともう1名小栗さん、小栗さんちょっと離席してて壁になんか書いてありますけれど、下にもう一つ下はサーフェスハブのこのカメラですので、今これで3箇所でミーティングをしている状態になっています。このオンライン会議が簡単に開催することができます。今ここから先ほどと同じように画面を共有すれば、この画面の中に書いているものをこの3箇所で共有してミーティングをすることができます。じゃあですね、ここで先ほどはアプリケーションを起動しましたけれど、ちょっとですねデモでまた見ていただきたいのはですね、この中に入っているアプリケーションでファイルを開くっていうのもあるんですけれど、おそらく多いのはミーティングに参加する方が持ってきたパソコンを画面出力する、もしくはこのパソコンの中身を、リモートで参加している方に共有するっていうケースの方が多いのかなと思います。今日はですね、この私が持ってきている Surface 3、こちらを Surface Hub に接続をして画面を表示して、リモートにいる品川にいる平瀬さんに画面を見せていきたいと思います。じゃあですね、ちょっとカメラさん、こちらの Surface 3の画面をアップで抜くことできますかね。できるだけ近づいていただいて、今 Excel 立ち上げてるんですけれど、 Surface 3に Windows 10がインストールしてあります。 Windows 10はですね、このメニューの中に接続というメニューがあるんですね。これの接続を押します。そうすると接続先としてこの Surface Hub の名前が出てきます。じゃあですね、ちょっと私こちらで押しますので、カメラさんは Hub のこちらの方に画面を映しておいていただいてよろしいでしょうか。これで Surface Hub の名前を選んで接続をします。そうすると自動的に画面が切り替わって、ワイヤレスでこの画面が Surface Hub に表示されます。ちょっと画面半分全画面にしますね。はい、これで今表示をしているのは私の手元にある Surface 3の画面なんですね。これが Hub の画面に表示されています。まあ、ディスプレイ出力した状態ですね。ただこの画面は単純にディスプレイに出力しているだけではなくて、 Surface Hub のアプリケーションの中で動作していますので、この画面を共有すれば平瀬さんに見せることもできます。この中から情報をコピーしてホワイトボードにペーストすることもできます。そしてですね、これは Windows 10同士の場合だけなんですけれど、この画面の内容を Surface Hub に表示をしていると、切れてしまいましたね。もう一度つなぎ直しますね。接続でつながらないでしょうか。よいしょ。じゃあちょっともう一台の PC の方つないでみましょうかね。よいしょ。はい、接続でちょっと違う PC の画面が出てきます。はい、こちらが出てきました。こちらも Windows 10なんですね。この画面をタブレット側ではなくて Surface Hub 側から操作することができます。まあ、同じようにですね、ワイヤレスでつないだディスプレイがタブレットの手元を操作するのではなくて、 Surface Hub 側に出てきて直接操作をしていただくということができます。例えばここからブラウザーを起動して、タッチがうまく動いてないですか。ちょっとタッチが反応してないですね。よいしょ。ちょっとタッチがうまく動かないみたいですが、若干遅れて反応してきてるんですかね、これは。はい、まあブラウザーを起動してきましたと。そしてよいしょ、ここからブラウザーをペンのモードに切り替えますと。タッチだけではなくてペンも使えるんですね。でここからペンにしましたので書き込んでいきますと。ちょっとネットワークが若干遅くて一瞬遅れてますけれど、まあこのようにですね、タッチをしたりペンで書き込んだりということができます。これはですね、タッチバック機能、ライトバック機能という名前でして、 Windows 10同士を接続した場合にはこういう操作も行っていただくことができます。この書いた内容というのは Surface Hub 側ではなくて、接続しているこちらのタブレット側に保存されていますので、例えば何か資料を表示してレビューを受けるといった場合には、その書いた内容をその個人の持っているタブレットの方に表示をして、それを持ち帰る、それでまた資料を作ると、こういう使い方もしていただくことができます。 はい、ではですね、一旦終了をさせますね。また、ごめんなさい、終了する前に、じゃあ平瀬さんこれで、ですね、ディスプレイ出力もう一個ですね、すみません、じゃあちょっと行くかどうかわからないんですけれど、出力はですね、タブレット Windows 10だけではなくてスマートフォンからも行うことができます。ワイヤレスの接続はですね、ミラキャストという技術を使っているんですね。ですのでミラキャストを搭載しているものであれば Windows フォンでも先ほど使っていた Android でも表示することができます。で、iOS の場合ですね、iOS、iPad とか iPhone の場合はミラキャストに対応してないんですね。ミラキャストに対応していないんですけれど、Apple TV 経由していただくと、Apple TV を HDMI で Surface Hub に接続して、iPhone、iPad から Apple TV までワイヤレスにしていただくことでワイヤレス接続は可能です。それからそれ以外のデバイス、あとミラキャストに対応していないデバイス、これはですね、有線接続をしていただくこともできます。有線はまあ、アナログの VGA、 多分一番これが多いと思うんですね。アナログの VGA でつなぐこともできますし、 HDMI、 ディスプレイポート、それぞれに対応しています。ですので、まあ、ほとんどの PC は有線でつないで HDMI、VGA、ディスプレイポートで表示をすると。ワイヤレスに対応しているものはワイヤレスで表示をするということが可能です。はい、じゃあ平瀬さん、これでオンライン会議1回終わらせますので、ありがとうございました。接続切りますね。はい、じゃあオンライン会議を終了して、こちらのセッションもまたもう一度終了したいと思います。はい、じゃあ画面を一度ですね、こちらのパワーポイントの方に戻していきます。はい、今まではサーフェイスハブのまずハードウェア面とスカイプとホワイトボードを使った基本的な機能をご覧いただきました。ここからはですね、サーフェイスハブを使ってできる業務利用シーンですね、ここをもう少し見ていきたいと思います。今回はですね、2つシナリオを考えてみました。1つ目は複数拠点でディスカッションをするというケースですね。先ほどのデモはですね、品川の方の平瀬さんはタブレットを使って会議に参加してくれていました。今度はサーフェイスハブ同士を複数拠点で接続していくというようなシナリオですね。今回想定しているのはサポート部門と設計部門と製造部門、まあ、これが別の拠点にあって、でそれぞれにサーフェイスハブが置かれていると、まあ、こういうシナリオを考えてみました。まずですね、画面をちょっと切り替えていきますけれど、サポート部門の方に行きたいと思います。先ほどワイヤレスでつながらなかったのでドキドキしますが、もう一度ミラキャストでつないでみますね。いかないかなと、つながらないですかね。じゃあちょっとこちらからもう一度、5番に切り替えますと、はい、まずはですね、サポート部門の方ですね。サポート部門の方でちょっと画面今ミラキャストで飛ばなかったので、こちらのスクリーンの方に出してしまいますけれど、サポート部門の方のサーフェイスハブでこのサポート集計レポートというのを表示しています。まあ、サーフェイスハブを使っていますので、この画面が遠隔地にいる設計部門と製造工場の方で共有して見ているという想定ですね。でこの画面を見てみると、ちょうどこの左上にあるグラフ、こちらがお客様からの問い合わせ件数を表しています。そして真ん中の赤い部分ですね、赤い部分が不具合に対する問い合わせ。そうするとこの真ん中の MSCD-Z1 という製品が異常に不具合に対する問い合わせが多いと。でさらに8月9月とどんどん、7月8月とどんどんこう不具合の問い合わせが増えているというのをサポート部門でちょっと懸念をしているという想定でご覧ください。で今回はここに何か製品の不具合があるんじゃないかということで、サポート部門と設計部門と製造工場を交えてオンライン会議をしていきましょうというシナリオですね。じゃあ今度はですね、サーフェイスハブの方に画面を切り替えますので、ちょっとカメラさん、また、ハブの方の画面お願いします。じゃあこれで今オンライン会議をしていますと、サーフェイスハブの方で製造部門の、設計部門の方がですね、じゃあ先ほどの製品のちょっと図面を見ながらですね、問題点がないのかディスカッションをしていきましょうということで、アプリケーションを起動して、こちらの CD のですね、 CG を見ながら、画面を見ながら CAD データを見て、じゃあこの製品の先ほどの問い合わせの中ではスピーカー部分への問い合わせが非常に多いですと、何かしらこのスピーカーの取り付け部分に問題があるのではないかということで、このスピーカー部分ですね、ペンで直接 書き込みながら、もしかしたらこの取り付け部分にですね、何かしら不具合があるのかもしれないというのをサーフェスハブにペンで書きながら3拠点画面を共有してディスカッションをしていくと。でここで話し合った内容を、例えばこの取り付け部分のデザ設計をこういうふうに変更していきましょうと。じゃあその変更した場合の影響点を製造工場の方で、製造過程に対する影響点を製造工場の方でちょっと考えて報告をしてくださいというのをですね、先ほどのサポート側が見ている Power BI の画面、そして設計部門で持っている 3D CAD のこの画面というのを共有しながらディスカッションをしていくと。もちろん Surface Hub を使っていますので、音声と画面、カメラの画面像を共有しながらですね、ディスカッションをしていきますので、実際には遠隔地にいても同じところで話し合っているように画面と音声と映像を共有しながらディスカッションをしていくと、まあ、こういう使い方も考えられるんじゃないかなと思います。 Surface Hub 同士、これもミーティングに参加してオンラインディスカッションしていくことができますので、まあ、こんな使い方も一つ想定されるのではないかと思います。じゃあまたちょっとパワーポイントの方に戻りまして、もう一つですね、シナリオを考えてみました。今度はですね、先ほどはサーフェイスハブ同士でつないでいきました。今度は、サーフェイスハブとつなぐのではなくて、タブレットとかスマートフォンを持って外出している方が情報を、報告してくると。その報告をサーフェイスハブを使って一元管理していくというようなシナリオを見ていきたいと思います。ちょっと一旦セッション終わらせておきましょうかね。はい、シナリオとしてはですね、建物の調査をしている方がタブレットを持って社外に出ていますという想定ですね。で、社外から建物の不具合を写真を撮って報告をして、それがサーフェイスハブ上に登録されていきますというところをデモでご覧いただきたいと思います。で、画面をデモマシンの方に切り替えていきます。こちらからアプリケーションを起動していきます。このアプリケーションを使って、例えばタブレットを持って社外に出て調査をしている方、もしくはスマートフォンを持って社外に調査している方が写真を撮影していきます。例えばこの建物の写真を撮影したとします。で、画面の左下の方ですね、位置情報と書いてありますけれど、この写真を撮影した場所の緯度と経度が登録されるようになっています。まあ、例えばこの建物の状態を入力していきます。ちょっと全部今良好でつけていきますね。そうしたらここから送信すると、今入力した情報が弊社のクラウドサービスね、Azure の方に登録されるようになっています。このアプリケーションは画像がブロブストレージに入って、その他の情報が SQL データベースに入るようになっています。これで今データが Azure に登録されました。じゃあですね、またカメラの方に切り替えて Surface Hub の方でデータが登録されているかどうか確認してみたいと思います。Surface Hub はですね、Windows 10のユニバーサルアプリをインストールして使うことができるようになっています。こちらから建物調査マップというアプリケーションを起動していくと、はい、まあ、先ほどから地図のアプリケーションいくつか出てきていますけれど、今回はプリンスパークタワーで、16時20分なんでこの辺りですかね。これが先ほど多分私が登録したデータでしょうかね。で、その他にも他の方もデータ登録してくれているんですね。亀井さんとか神田さんとかいますけれど、一つ赤になっているものがあるんですね。実はこのアプリケーションは先ほどの建物調査で入力したデータのスコアが低いと、つまり建物に何か不具合があるんじゃないかという報告が上がった場合には、このタイルを赤くするように作ってあります。ですので、この亀井さんという方が登録したこの建物、何かしら建物に不具合がある可能性がありますと。じゃあちょっとこの建物を見てみたいと思いますね。地図がぐるっと回って地球の反対側まで行きましたけれど、まあ、この建物ですかね、赤いピンが立っています。ここの場所分かる方いらっしゃらないですよね。ルクセンブルグと聞いてピンとくる方もいらっしゃいますかね。もしルクセンブルグと聞いてピンときたら相当なネット通貨マイクロソフトファンか、ですけれど、実はスカイプの本社があった場所です。サーフェイスハブは先ほどから出てますけど、スカイプと非常に密接に連携しているので、ちょっとデモを作るときにですね、ルクセンブルグにデータが行くようにしてみました。まあ、ルクセンブルグのこの建物にピンが立っています。そしてここで報告してくれた内容というのを、まあ、建物、この建物ですと、ちょっと画像を見ていくと、ちょっとこのパイプが今破損している可能性がありますねと、画像を見ながら、もしくは動画を見ながらですね、表示を確認しています。実はこのアプリケーションですね、今ルクセンブルグに休暇を取って旅行に行っている弊社の社員がいるんですね。その社員のスマートフォンにこのアプリ入れさせてもらって、ルクセンブルグに着いたら写真と動画撮ってきてと言って、実際に Azure に登録してもらったデータなんですね。 まあ、クラウドを経由していますので、これをルクセンブルグからクラウドに登録をして、サーフェスハブ上に位置情報を使ってピンを打って、さらに画像や動画を再生すると、まあ、こういう連携もですね、サーフェスハブを使ってもきちんとスマートフォンとクラウドとハブの連携とデバイスの連携といったものも実現することが可能です。はい、ここまで、よいしょ。まずはサーフェイスハブのハード的な特徴、どういうデバイスでどういう装置が内蔵されていますというハード面を見ていただきました。それからサーフェイスハブのホワイトボードの機能、スカイプの機能、アプリケーションを起動するという機能、それを使って品川にいる平瀬さんとオンラインミーティングをするというのを2通りですね、サーフェイスハブ側から呼び出す、そしてもう一つは予定されているオンライン会議に参加すると、この2つの方法を見ていただきました。そしてその後にシナリオを2つですね、見ていただきました。1つは工場と設計部門とサポート部門で3拠点でサーフェイスハブ同士を使ってミーティングをするというシナリオ、そして調査データを地図に可視化する、スマートフォンから入力した情報をクラウド経由でサーフェイスハブ上に表示していくと、こういうシナリオを見ていただきました。この2つのシナリオを今デモでご覧いただいたんですけれど、実際にはサーフェイスハブ、おそらく皆さんの会社の中でこれ以外の用途っていうのもどんどん出てくると思うんですね。私がお客様とディスカッションをしていてもですね、我々がこういった社内のコラボレーション、もしくは社外に出ている社員とのコラボレーションっていうシナリオを考えていても、お客様からはいやいやこのサイズのデバイスですと、お客様への接客でショールームに置きたいです、こんな声もどんどん出てきていますので、皆さんの方がもしかしたらアイデアはですね、どんどん出てくるんじゃないかと思うんですね。ですので今日見ていただいた内容で、またさらに皆さんの中でアイデアがあればですね、どんどん使い方というのを考えていただきたいなと思います。最後にまとめですけれど、サーフェイスハブ、なんでハブっていう名前なのかと、別に車輪のハブみたいな形はしてないですけれど、なんでハブっていう名前なのかと言いますと、皆さんハブ空港って聞いたことありますかね。日本だと羽田とか成田とか、まあ、中部国際空港とか関西空港とかありますけれど、いわゆるその地域の拠点となる空港があって、ハブ空港を経由して地方空港につながっていくと、ハブ空港同士がネットワークでつながることによって、その航空網のネットワークが非常に効率的に組み立てることが可能になっています。まあ、この例でいけば、例えば空港同士がネットワークでつながる、ハブ空港同士がネットワークでつながることによって効率的なネットワークを構築していきますと。サーフェイスハブの考え方も同じなんですね。社内で最近もう皆さんタブレットとかスマートフォンとか使うようになってきました。 PC も以前に比べればどんどん持ち歩いていくようになってきました。なので個人っていう面で見たワークスタイルっていうのはどんどん変わってきてると思うんですね。個人の生産性を高める意味でのワークスタイル変革というのはどんどん進んでいると思います。ただそれをですね、組織の力にしていく、個人のワークスタイルが進化しているものを組織の力にしていくために、グループでつながっていく、チームでつながっていく、そういうものをするためのハブになるのがサーフェイスハブというデバイスです。サーフェイスハブを中心にして Windows を使っている方、Android を使っている方、 iOS を使っている方、 Mac を使っている方、さまざまなデバイスを使っている方、そして社外にいる方、テレワークをしている方、在宅勤務をしている方、海外赴任している方、さまざまな場所にいる方、いろいろなデバイスとさまざまな場所、これを問わずコミュニケーションを取っていく、そこでチームでコラボレーションを作ることによって、個人の生産性というのをチームの力に変えていくと、これを実現するデバイスが Surface Hub というデバイスです。今回ですね、84インチと55インチ2機種発表させていただきました。昨日発表したんですね。2016年の1月に出荷を予定しています。予約は昨日から開始されました。まあ、予約期間が非常に長いんですね。で、これはまあ参考価格ですけれど、84インチの方が237万4059円。55インチの方が83万949円という値段で、まあ、これ弊社からのメーカー参考価格ですので、実際の皆さんが購入される価格はリセラーさんの価格になってきますけれど、まあ、こういったデバイスが出荷されますので、ぜひですね、皆さんの中でもどんどんアイデアを考えていただければと思います。はい、冒頭に出てきました会議にまつわるいろいろな話ありましたけれど、サーフェスアブを使っていただけると生産性の高い会議実現することができます。そして共同作業やディスカッションにはサーフェイスハブというのは最適のデバイスです。 そして今までにはない大画面、特に84インチでタッチとペンが使えるっていうデバイスはですね、今までになかったと思うんですね。今までにない大画面でアプリケーションを起動することができて、そして複数人で操作をしていただくことができる。こういうデバイスを使ってフリーアドレスなどの、まあ、最近現代で非常にいいと言われているオフィス環境、そこに設置をすることで人がこの前に集まってコラボレーションをしていくと、会社から働き方を変えなさいと強制されるわけではなくて、このデバイスを使うことによって自然と人が集まってコラボレーションをしていく、そういうことが実現できるデバイスになってくると思います。ぜひですね、今日お話しさせていただいた中で皆さんの会社であんな使い方もできるな、こんな使い方もできるなというものがありましたらですね、どんどんアイデアを出してください。でこのデバイスはですね、触っていただかないとやっぱり良さがわからないと思うんですね。今日ご説明させていただいた中でもペンの書き味ですとかタッチの感触っていうのは多分私が前で話してもなかなか伝わりません。今回ですね、フェストの会場にはエキスポ会場があります。エキスポ会場にサーフェイスハブが5台展示してありますので、必ずどこかのハブには皆さん触れると思いますので、もしちょっと実際触ってみたいなというお客様がいましたら、この後エキスポ会場の方でぜひですね、実機操作してみてください。私はこの後Ask the Speakerの会場の方にいますので、もし説明の内容でご不明な点ですとか、もっと詳しい内容をお知りになりたいというものがありましたらですね、Ask the Speakerのコーナーの方にいらしていただければ、ちょっと詳しいお話をさせていただければと思います。はい、それでは時間になりましたので、私のプレゼンテーションはここまでにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。